それでは無力な私を照らす光と題して新井先生より御言葉の取り次ぎをいただきます。主イエス・キリストのご降誕に感謝をし、心からお祝いをしたいと思います。ルカによる福音書によりますと、イエス様の誕生の前に、洗礼者ヨハネがお生まれになり、イエス様が、推定30歳頃だと言われますが、その頃になっていよいよ活動を開始するという時に、まず洗礼をお受けになられる。この洗礼を授けたのがヨハネであったというふうに記されています。この時洗礼者ヨハネは救い主がやってくる、到来するということを予言し、人々に悔い改めを進め、洗礼を授けていきました。彼は悔い改めと洗礼を授けるにあたり、進めるにあたり、イザヤ書の40章からその予言を引用いたしました。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。救い主をお迎えするにあたり、世の中の凸凹を平らにするよう、私たち一人一人が、心を改めよう、生まれ変わろうという、そのようなメッセージを発しているんです。道を平らにするためその模範となったのはやはりイエス様でありました。すべての人に分け隔てなく接し、むしろ弱い人、小さくされた人、そういった人々を尋ね求めたイエス様は、世の中の凸凹を平らにすることができる、それを私たちに示してくださいました。その生き方に習う者たちが現れ、良心的な人々が多くいるところでは、まさにその道は平らにされていったでしょう。現代私たちの社会はどうでしょうか。道は平らになっているでしょうか。残念ながら経済的には格差というものが広がっていると言わなければなりません。世の中は効率の良さというものをどこでも追い求め、それは特に経済でいうと世界規模で急速に進みました。グローバルといういかにも良さそうな、そんなイメージを抱かせられた言葉、この合言葉の下で国境を越えた活動が展開され、いかに効率よく生産し、それを世界規模で提供することで収益を多くするという、そういう考え方が普通になっていきました。結果、一時的にはものは豊かになったように見え、また価格も下がったかのように思えるかもしれませんが、そこで生み出された富がみんなに分配されるということはなく、実権を握る者たちが総取りをしていくという構造がいつの間にか出来上がっておりました。結果、貧富の格差というのはものすごいスピードで広がり、一億総中流階級とも言われたこの日本でさえ、先日もお話ししましたが、貧困が問題になるほどになりました。物価の安さというものに慣らされてしまった私たちは、いつの間にか先進国の発展スピードについていけなくなり、取り残されてさえいます。その流れの中に放り込まれた私たちは、ただ流されるままにいつの間にか経済活動に隷属させられていきます。 まあ、これが時の権力者あるいは有力者が選択する手法道なのでしょう。歴史は繰り返します。2000年前のローマ帝国もどんどんと自分たちのために制度を変え隷属させる国々には重税を課し自分たちのみが声を太ろうといたします。ユダヤ教の指導者たちも立法を盾に自分よりも下の立場の人間であるとかあるいは罪人というのを作り上げてこれを支配し自分たちの立場やその与えられた特権を守ろうといたします。当然民衆は不満を抱きますが隷属化された民衆はそれを自らの力で解決することができません。そうした状況をイエス様は打ち壊していかれるんです。しかもその仕方が実に簡単な方法だったということに私たちは気づきます。時の権力者たちもその影響の大きさに大当てになるんです。その方法とは小さくされた者たちと交わり分け隔てなく接した。実はただそれだけだったんです。先ほどお読みいただきました手紙にはこうありました。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため世の無に等しいもの身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。立法で交わることが禁止されていたりあるいは交わるのは好ましくないと言われていた罪人とされた人たち卑しい身分とされていた人たちそういった人たちにイエス様は接しそしてまたそれを特別なこととはしませんでした。これがイエス様の起こされた革命的な行動だったとそう思うんです。なぜそれがそんな革命的なことだったのか。人間は抑圧された状態に置かれてもなお自分よりも下の人間を作り出します。そして自分はそれよりもマシなんだ、上なんだと思い込もうといたします。ですから社会のヒエラルキーをイメージしたときに、自分がどこにいるのかというのを当てはめて、下位のものを蔑んだり虐げたりすることで安心を得ようとするようです。しかしイエス様は人々が虐げたり蔑んだりするような人々、具体的には、罪人とされたような人々と積極的に交わりました。これをごく普通に当たり前のようにされたことによって周囲の人々が自分たちがしていることに少しずつ気づかされていくんです。時の権力者たちによって作り上げられた考え方に従って罪人と交わってはいけないとか仲良くしてはいけないなどという誤った常識にとらわれていた人たちが交わってもいいのだ触れ合ってもいいのだと気づかされていったとき世の中の人々が考える常識というようなものが少しずつ変わっていきます。そういう頭の中の変換が始まりますとそれまで当たり前だと思っていたことに関しても様々なことに疑問を持つようになってくるでしょう。そこまでいけば変化は早くなるでしょう。お手本がなくてもどんどん自らの力で自分たちの考えで変わっていくものです。交わってもよい、触れ合ってもよい、仲良くしてもよい、そんな単純なことにさえ気づかされないようにされていた、そのような世の中が変わっていくんです。小さくされていたもの自身も 考え方を変えるチャンスがもたらされます。小さくされていたものを虐げられていた者たちが、いや、そんなことはない、堂々と生きていっていいのだと、そのように自ら思えるようになる。このことがとても大事になってまいります。誰もが神様の被造物であって、神様に生かされているのならば、それに感謝し、その命を輝かせることを許されているはずなんです。そればかりか、命を輝かせることで作り主である神様の栄光を表すことになるのではないですか。この考え方の変換がもたらす効果というのは絶大です。かつて南アフリカの悪名高い人種隔離政策、アパルトヘイト、これに対抗した運動家の一人、スティーブ・ビコという人がいましたが、彼は黒人が劣っていると思い込まされていることそのものが問題なのだと、だからまず自分たちは白人に劣ってなどいないんだ、このように訴えて、黒人たちの意識改革が必要だということを一生懸命広めていきました。なるほど、その通りなんです。世の中の凸凹、道の凸凹、それは何か上からの力、大きな力、強い力で平らにされるのではなく、下から押し上げられて平らにされていく部分も確かにあるはずです。つまり底辺に追いやられていた人たちが立ち上がる力を得ることで、へこみは膨らんできて平らにもなっていくのだと。このように生き方の変換を勝ち得た人たちは、その命が自分のためだけにあるのではないということを知ります。つまり神様に生かされている命を生きているんだということを知ります。そうすると、自分のためだけではなく、生かされている兄弟姉妹への思いを馳せるという道も開かれていくでしょう。すなわち互いに思い合い、祈り合うということが自然になされていくようになるんです。この変革をもたらしたイエス様のお誕生を最初に知らされたのは羊飼いたちであることがよく知られています。彼らが当時の社会的には決して恵まれた状態には置かれていなかったということもよく言われます。尊い働きであり、必要な働きであるにもかかわらずです。でもそんな彼らに救い主の誕生が最初に知らされました。で、正確には救い主の誕生を知らされたのは彼らだけだったんです。他には誰にもイエス様のお誕生はその時には知らされていません。東方の占星術の学者たちは、自らの研究と観察の成果としてその誕生を知りました。知らされたわけではありません。他に誰か知らされた者がいたでしょうか。いや、誰もいないんです。その知らせを受けたのは羊飼いたちだけだったんです。社会的に力のあるものでもなく、特に恵まれていたわけでもない彼らこそが、救い主の誕生を祝うにふさわしい存在として選ばれて、天の軍勢の光に照らし出されたということを思い起こします。先日ベルギーのブリュッセルに行った際に、決して小さくはない規模の政治的な集会をしている場面に出くわしました。演説はフランス語でなされていたので、何を言っているのかはもちろん分かりませんでしたが、イスラエルのパレスチナへの攻撃を非難する、そのような集会であったということは分かりました。世界遺産ケルン大聖堂の前では、地面にチョークで各国の国旗をハート型に描いて埋め尽くしている人がいました。昨年訪れた時にも同じ場面を見ましたので、きっと同じ人がそれをしていたんでしょう。1年経った今も、彼はそのことを通して何かを訴えようと していたのだと、そのように思いました。描かれた国々のその印の中には日の丸もありましたが、パレスチナとウクライナのその旗のところにはたくさんの投げ銭が集まっておりました。私たちもパレスチナの旗のところにユーロコインを置いてまいりました。貧富の格差が広がっているとはいえ、強大な力が理不尽に人々を苦しめること、小さくされた人々や辛く悲しい思いをしている人々を放置しておいて良いとは思わない人がたくさんいるんだということを知りました。そのことを通してなぜか私が励まされる、そんな思いもいたしました。私たちは誰のために生きているのかということを改めて自らに問いました。自分の命を自分のためにだけ用いるならそれは虚しいことです。でも隣人と共に築いているこの社会の中で大切な役割を与えられて歩んでいるという再確認といいますか、その自覚が芽生えるときに、互いに支え合う生き方の選択がどれほど自分にとっても豊かなものであるかということを知るようになるんだと気づかされます。そしてそれは神様の栄光を表す生き方への転換なのだとも思いました。神様に生かされているこの命を生きる、その見本はすでに主イエス・キリストによって示されました。その道をたどることで私たちもまた生かされている命を輝かせて神様の栄光を表すことができる喜びに満たされます。神の一人子は全ての人に希望をもたらす光となったことを思い起こして、私たちも漏れなくその光の中に置かれているということを覚えて改めて感謝したいと思うのであります。祈ります。主なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。クリスマスのこの喜びの礼拝を多くの兄弟姉妹たちと共にこうして捧げることができます幸いを心から感謝をいたします。御子を通して与えられた私たちの歩むべき道、そしてその命を通してあなたの栄光を表すことができるという喜びと希望、私たちはこれらをしっかりと抱いてこれからもあなたと共に歩んでいく、そのような信仰の決断を新たにしたいと思います。どうぞ一人一人にあなたが聖霊を豊かに注ぎ、私たちのこの命を通してあなたの栄光を表していくことができますように、どうぞその歩みを守り支え導いてください。そのためにも一人一人の健康が支えられますように、一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。